はい、じゃあちょっとなんていうかチャプターの途中になっちゃったんだけど、でもやっぱり今年1ですから、このロマンスっていう演劇は。
今検索したら、あの2つ目のリンクが三宅佳穂さんのなんかノート、
ああそうでしょう、
これは見た方がいいですか、読んだ方がいいですか。
演劇を見た後見た方がいいですね。
よかった。
うん、まあね、でもなんていうのかな、まあさっきも言った通り、そのずれだから、要は羅生門的なんだよね、話の作りとしては。けど重要なことは、羅生門とかさ、もしくは犯罪系の創作とかってさ、当人たちの証言が食い違うことで、その食い違いが解かれてくからカタルシスが来るじゃん。でもその食い違いはさ、自分の都合がいいように話を持ってくとか、もしくは自分の立場が不利にならないように言ってくからズレが起きてっていう。だけどロマンスのはある意味それがポジティブな話なんだよね。あなたの言ってくれたあの一言が私にすごく届いているから、でもあなたはそれは素敵なこととしては言ってないけど、素敵なこととして私には響いているのでずれていくんで、すごく現代的だと思う。なんか要は他者を承認してってるんだよ、承認してってるからずれていくっていう面白い話だと思うわけ。でつまりだからね、少し僕はこう批評すると、この話はさ、つまりはロマンスっていう演劇の中で作品内作品が出てくるわけよ。ドラマっていうのと漫画っていうのが、その現実をある意味創作物化した作品内作品。でもこの作品内作品が出てくることで、ダウ9万の蓮見翔という脚本が書けるやつが、そもそも脚本を書く脚本を書いてるわけだから、批評の装置になってると。まずこの作品内作品が出てくることで、蓮見が普段どういう指摘を世の中から受けてるかってことがゴロッと出てるし、さらに2つの作品内作品を登場させることで、時間的な非同期を同期させる装置になってるんだよ。あの時こういうことがあったよねと漫画で書かれ、あの時こういうことがあったよねってドラマで書かれ、でも本当はずれてる。でそれが公開されるタイミングはずれてる、
はい、
でだけどそれがパクリなんじゃないって2つのものが訴状に上がることで、2人の感情が同期してきて、あの時の答え合わせが始まるんだよ、
はい、
だから言っちゃえばタイムリープものじゃないのに、タイムリープものの構造になってんの。時間があの時本当はこうだったよねつって、バックトゥザフューチャーだったらタイムマシンに乗ってあの時の辻褄合わせを、時間をワープしてするんだけど、そうじゃなくって作品内作品が2つ存在することで、その行ったり来たりが起こるんだよ。でそれを8人の演者がやることで見事にやってるんだよね。だからまあ、もともとダウ9万はさ、てかまあ蓮見翔さんは、まあこれ上田誠さんの言葉だけど、エモ大喜利って、なんかまあ男女の話が多いからさ、エモい切り取り方すごく上手だと思うよ。でそれをたくさんやってきたと思う。でも今回のロマンスはそういう一個一個のエモ大喜利っていうのがつながったことで、まさに、まあ、まさにロマンスっていうタイトルそのものを体現したんだと思うね。だからエモ大喜利って一個一個の部分が全体になったみたいな、そういうものだと思う。で今僕手元にそのロマンスの時のさ、入場券のさイラストあるんだけど、これをさ、あの 地球の運動についての魚人さんが書いてるんだよね、イラストを、はい、でこれよく見ると絵を描いてる人を描いてる人の手になってる、ね、はい、入れ子なんで、つまりは、
はい、
つまり作品を描く作品の絵なんだよね、
はい、
この辺も魚人さん見事に汲み取ったなと思うが、
はい、
すごいと思う、
はい、
だからまあ本当にね、ダウ9万ってやっぱり独特なポジショニングでさ、演劇をやる劇団でもあり、お笑いをやるまあコント集団でもあるけど、今までその8人っていう人数が、まあ、当然それが武器で戦ってきたけど、その8人っていうことを完璧に使ったね。8人っていう人数の多さと少なさ、そこにある意味虚構と現実、 作品内作品っていう虚構を表現するために8人っていう人数は絶対必要だったし、虚構と現実が重なり合うから8人の中でやりくりするっていうことがぴったり過不足なくさはまってるのよ、
はい、
で各それぞれのまあ、ダウ9万のそれぞれの演者のキャラクターの妙でその8人の配役も見事に入っている、
はい、
だからぶっちゃけねロマンス見に行った時ね拍手笑い起きてんの。それの数週前にキングオブコントがあったんだけど、僕今年のキングオブコント拍手笑い一回も起きなかったなって思ってたのよ、
はい、
でもロマンス行って演劇だよ、演劇で拍手笑い起きて演者が笑い待ちしてるんだからそう日本青年館のホールでわーで拍手笑い起きてもうセリフちょっと待ってんのよね、
はい、
それくらいすごかったので、これ言ってる人みんな同じ表現してるね、この拍手笑いで言っちゃうとね、でもうなんていうのかな、構造上リフレインが起こるじゃん、
はい、
そのドラマ漫画現実があるから繰り返されるじゃん、このリフレインだから観客が次のセリフがなんか出てくるかなってことを予期できるんだけど、その反復ってことを客が待ってる感じがもう分かるのよ。で待ってましたのセリフが水戸黄門じゃないんだよ、はい、この印籠が目に入らぬかじゃなくて、でもここでこのセリフ言うだろうなって予感持ちながら言ってくれるとドーンって受けるのよ、
はい、
すごいのそのグルーヴが。だからこれはもう正直ね、僕は演劇っていう、まあ、一つの表現形態という意味でのメディアの過不足のなさを突きつけたなと思う。でそれは本当にチェーフォフの銃って言葉があってね、
はい、
これ演出の世界の言葉なんだけどさ、チェーフォフの銃って言ってチェーフォフが言ってたことらしいんだけどさ、もし第1幕に銃が出てきたら第2幕にはその銃を発砲させなきゃいけないみたいな言葉なんだよ、
はい、
つまりは演劇だけに限らず映画でもそうだけど、小道具が出てきたらその小道具には絶対に意味があって、
うん、
その意味をある意味解放させることを必ずやっていく。でこのロマンスってやつはセリフから役者から舞台装置から全てがそれやってたよね、
はい、
もう本当にだからでこれをダサい現代的な言い方すると伏線回収とか言っちゃうんだけどでもねちょっとわけが違うね、少しあまりにこの、まあ、パズルっていうとあれだけど、でもそこには明確に構造があるんだよね。だからなんででも僕は構造構造って言葉さっきから言うかっていうと、実はこれ見ていただくと分かるんですけど、チケットサイト見るとロマンス の公演のアーカイブの下にアフタートークっていうのが別売りされてるのよ、
はい、
でこのロマンスの公演見ていただいた、まあその蓮見さんの先輩の劇作家たちやもしくは芸人さんたち、まあ、カモメンタルのうだ
い
さんとか、
ね、
チュートリアル徳井さんとか、まあ、演劇だと工藤官九郎さんとか、ヨーロッパ企画の上田誠さんとかのがもう8本ぐらいあるんだけど、それも超満足度これも高いんだけど、そこで上田誠、ヨーロッパ企画上田誠、それこそ時間ものを散々作ってきた彼が正直脅威を感じてるわけよ、構造に手を出しましたねっていう風に。とかね、工藤官九郎とか時代ってこと言ってたね、時代。さっきも言った通り、僕は明確にね、なんで蓮見翔の話はっていうかダウ9万の話はこんだけ今受けるかなっていうのって、さっきの多分ね、他者の承認って話が入ってるんだよね。他者を承認するからズレが起こって笑いが生まれるっていう構造を持ってる。でそれはまさに超現代的だと思うから、本当に時代の風を彼は今本にめちゃくちゃ受けて進んでると思う。何度も言うように配信12月31日まで見られるのでそしてアフタートーク大満足するんで、残り3日ですけどね、皆さんなんかお時間があったりしたら見てほしいなと思うと同時に、ちょっと演劇の話してるんで、でね、これたまたまなんだけど、こう私の今手元にですね、悲劇喜劇っていう雑誌があって、これたまたま本屋さんで目に入って、この2026年1月号悲劇喜劇、笑いと演劇、あなたにとっての笑いとはっていう特集号があったの。
はい、
で、これ本屋さんでたまたま見かけてさ、速攻読んで、誰が書いてんだろうとか思って読んだけど、でもこの雑誌、正直言ってこのタイミングで、 ここの寄稿者に蓮見賞積もれなかったのは、まあ、その時点で負けてると思う。負けてる。ケラリーノ・サンドリビッチが書いていいよ、柄本明書いてもいいよ、でも今演劇の中で笑いと演劇書くとしたら、少なくとも蓮見賞に書かさなきゃダメだよ。100歩譲って上田誠にも書かさなきゃダメっていう意味でダメと、もう一つ演劇界にさらに要求するとしたら、もしこれで蓮見賞が今年岸田國士戯曲賞を取れないんだとすると、演劇界は終わるね。正直言えば、さっきも言った通り、各界のクリエイターが自分たちを絶望するくらいにショック受けた。僕も受けた。正直言って、すごく嫉妬した。負けたと思った。で、今それを負けて、これを俺に自由にできる時間3年もらっても、これを超えるものを書けないと思った、僕は。それくらいショック受けるぐらいだのに、演劇の内部の世界で最も権威ある岸田國士戯曲賞を、蓮見賞に与えられないんだとすると、終わってると思うね。っていうのが文句。だけど、先輩も負けないでほしい。僕はでも、もともとはヨーロッパ企画のファンですから、ヨーロッパ企画が1月に定期公演やるので、インターネットエクスプローラー、これも私見に行くんで、本屋劇場に、負けないでほしいという気持ちも、どこかにはありますよ。で、僕は世代で言うと、ヨーロッパ企画に近いわけで、次のね、また僕よりも一回り下の世代が、とんでもないものを作ってきたけど、いやいや、我々の世代も負けてないぞっつって、ヨーロッパ企画の上田誠さんが、蓮見くんに負けないものを書くし、で、僕もなんか負けられないとも思うという意味で、でも今年の1位は、ぶっちぎり、ダウ9万の演劇公演、ロマンスでした。では、最後、チャプターです。